菜園マニア。
こんにちは、レンです。菜園マニアはあらゆる分野のゲストを招き、サイエンスの話題を中心にディープでマニアな話を届けるポッドキャストです。今回のゲストはサイエンスライターの柿持さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。柿持です。
柿持さんはですね、ちょっと簡単に僕の方から紹介させていただきますけども、北大の理学院で物理学の修士を取られまして、これ在学中に科学のライティングを学んでたっていうところですよね。
はい、そうです。
で、そこから2018年からサイエンスライター、そしてイラストレーターとして活動されております。
じゃあ調べてくださってありがとうございます。
ああ、いやもう当然ですよ。
はあ。
いや、今日参加していただきありがとうございます、本当に。
ありがとうございます。お誘いいただいて、すごく嬉しいです。
はい、
ちょっと緊張してまた手が冷たくなって
大丈夫ですか？
楽しくお話ししようと思うので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日実現したきっかけって、
はいはい、
多分、ポッドキャストの感想ツイートとかをもらったんでしたっけ？
あ、そうですね。私、そうなんです。今年に入ってから、サイエントークさん、サイエンマニアさんを、聞き始めて。
ありがとうございます。
ずっと気になってたんですけど、
はい、
ちょっと一人暮らしするようになって、自分でお皿洗ったりとか、する時間が増えて、なんか聞きたいなって思って聞き始めたんですけど、
はい、
それの、サイエンマニアの、
はい、
ちょっと刺さった回があったんですよね。
はいはい。
何回か前の、ホットプレートでドラクエを最短時間でクリアする人のやつがめちゃめちゃ面白くて、
いやあれはすごい面白かったですね。
もうめっちゃ面白くて、もうなんかご飯作りながら、ええってずっと言いながらご
飯作る。あ、声出してたんですか？
出してました、ずっと。こんな人がいるんだと思って、これ確かにこれはマニアの世界だなと思って、
うんうんうん、
もうそれが面白すぎて、なんていうかツイートをした記憶があります。引用リツイートかな、押した記憶がありますね。
あ、そうですね、
はい、
いやー、
は
い、本当にヒッシーさんに今度お礼言わなきゃな、これは。
いやー、本当にもう楽しいものを聞かせていただいて、はい、ありがとうございますって感じです。
はい、そこからなんかありがたいことに今この今日のゲスト会までつながりまして、
いや本当になんか、あのホットプレート会のようなことにならないかもしれないです
。あれは結構特殊ですからね。
すごかったな。でもすごく嬉しいです。いろいろお話ししたいなと思ってたので、機会いただけてとっても嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。で、そこからですね、僕も、サイエンスライターの方なんだっていうので、
はいはい、
で、まあ、これ、単著で日常と科学の間にあるモヤモヤを解消する本、略してヒモヤ。
あ、これ日モヤです。
あ、日モヤか。まあ、日モヤか、ヒモヤって読んでた。
当然だった。
日モヤでした。まあ、日常だから日だよな、それは。なんで僕今ヒモヤって読んでたんだろう。
衝撃の事実。
はい。まあ、もう速攻買いまして、
ありがとうございます。
で、読ませていただいたんですけど、まあ、これすごい、まあ、その名の通りというか、いろんな日常の中の科学を分かりやすく、まあ、可愛いイラストとともに紹介してくれるっていう本なんですけど、まあ、すごくまずイラストが可愛いですね、これ。
あ、ありがとうございます。いろんな方に言っていただけてて、
うん、
もうなんていうか、少しでも癒しとか楽しみになれればなと思って書いてます。
例えばどんな話あるのって、代表的なもので言うと、茹でる前の、スパゲッティはなぜ綺麗に2本に折れないのかっていう。
あ、はい、はい、はい。
お話。まあ僕これ結構そのまま鍋に突っ込んじゃうんであんま折らないんですけど。そもそも
。大多数の人がそうだと思います。
まあでも確かに綺麗に折れないよなって思って、
はいはい。
で、まあこれってすごい身近なことだけど、意外とすごい物理学者でも何年も、まあ、悩んだ問題というか。
そうですね。
2004年ぐらいまで。
はい、
論文とかが出てなかったみたいな、そういう問題提起があって。
はい、なんか解決しないままの状態だったようです。
まあそれも面白いし、まああとは実はスパゲッティがパキって一発で折れてるんじゃなくて、まあ一回二本に折れてからその反動の力が波のように伝わって、さらに折れるっていう、まあ、解説が書いてて分かりやすいイラストで。
はい、ありがとうございます。
まあこれは いやーこれ大真面目な研究としてやっぱ論文で出されてんの超面白いじゃないですか。
ですよね、はい、そうですよね。これ大真面目にやってくれるのがめちゃめちゃ
そうそうそう
ありがとうって思うんですよね。
そうちゃんと物理の問題としてなんかシミュレーションまでやってこういうの出してるのがすごい面白いなと思って、
はい、はいはい
はい。まあいろいろ紹介したいエピソードはいっぱいあるんですけど、なんかシンクの水の流れ方がホワイトホールに似てるとか
ああもうあれも論文読みに行って、はあこんなこと考える人いるんだなと思いましたね。
はい、なんか本当にもうそれこそサイエントークとかでもこれ話してみたいなみたいなネタとかもいろいろあったりして、
はいはい、
まあそういう面白い本を書かれてるんですけども、今日はそんな柿本さんのまあルーツとかどんな人なんだろうとか、
はい、
まあサイエンスライターとしてどういう思いで活動してるのかなっていうのをいろいろと聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ初めにこのサイエンスライターやってみようかなって思ったのってなんでだったんですか？
そうですね、やってみようかなって思ったのは、
うん、
すごく一瞬のきっかけみたいなのがあったというよりは、なんか徐々にそっちの方に行ってたっていう感じで、
うんうんうん、
だったんですけど、どこからお話しようかな。もともとの結構ちょっと前のところからお話しするんですけど、
はい、
その小学校とか中学校ぐらいの時とか、あの絵とか字とか書くのが結構好きだったんですね。
うんうんうん、
で、まあ、お絵描きしてあの遊んで、で友達と絵交換して、なんかオリキャラ作るみたいな、そういうのもすごい好きで。
おオリキャラ。
そうなんですよ。オリジナルキャラを作って、で、なんかみんなで話考えたりとか。
おー、すごい。
はい、なんかそういうのが好きだったり、あとはなんかもう雑誌みたいなのにすごく憧れがあって、
うんうんうん、
あのなんかたまにあの父とか母からあの裏紙でなんかピンクの色ついてる紙とか、なんか水色のなんかちょっといい A4 のコピー用紙みたいなのもらえる時がたまにあったんですけど、
ありますね、うんうん、
ありますよね。なんかああいうのに絵を描いて表紙とかその雑誌の名前みたいのつけて、で記事書いて、なんて言うでしょう、穴開けパンチでバンって穴開けて、
へえ、すげえ、
雑誌作って遊んでたりとかしてたんです。
すごい高度な遊びやってますね雑誌作る
って、ね、なんか広告とか入れたりとかして、
あ、広告なんで、それ何の広告入れるんですか、ちなみに。
なんかもう、その時からなんか猫とかウサギとかやつだったんで、なんか、なんだっけな、はい、ウサギの、なんか、なんとか屋さんみたいな。なんか、人参屋さんじゃないですけど、そういうのを入れたりとかして、なんで。
あ、読者ウサギっていうことですか。
あ、多分そういうことだったんでしょうね。読者層が。
ウサギへの広告みたいな。
そういうことがずっとまあ好きで、で、はい、いうのが一つと、あと、なんか、あと一方で、理科系とか科学のことも、あの、興味がずっとあって、
うんうんうん。
まあ、ちょっと、自分ではすごく苦手意識がずっとあったんですよね。
ああ、なんか勉強としては、授業とか、
そうですかね。はい、そうです、そうです。うん、なんか、知識を覚えたりとか、あの、先生の言ってることを、あ、そうなんだってなるのは私は結構好きなんですけど、好きというか、さら、なんか、飲み込み、うん、安いんですけど、なんていうか、
はい、
あの計算でミスったりとか、あのケアレスミスとか、あとなんかこれはこうであるで、かつこうであるからこうであるみたいな、そういう組み立てみたいなのに慣れるのが結構時間がかかるタイプで、で面白いんだけど、あ、すごいすごいんだけど、そんなこと面白いこと考えてる人がいるんだっていうのをずっと思うんだけど、でも自分でなんか。こう自分とは遠い存在というか、
いや、わかりますね。でも
あ、
ちょっと教科書の中の世界みたいな感じですよね。
あ、そうです、そうです。教科書の向こうでは、うん、何か楽しいことがたくさん書いてあって、
うんうんうん、
なんか葉緑体とか、なんか、はいはい、すごいリアルめなイラスト付きで書いてたりすると思うんですけど、ああいうの見るのはすごい好きで、
うん、まあ、結構わかるな。その、別世界観というか、
はい。はい。
本当にこんなんあるのみたいな宇宙のやつとか見たら思いますよね。
はい。そうですよね。なんか、うん、銀河の勉強とか、中学校とかあると思うんですけど、銀河の、ね、うん、写真とかも出てくるじゃないですか。
はい、はい。
あ、すげえみたいな。マジか。人間やばいとこに住んでるな、とか。
いや、思います、思います。
はい。なんで、なんか、それこそテレビで、 あの、サイエンスゼロとか、
うん、
なんかダーウィンが来たとか、あと、BBC とかの ドキュメンタリーとか。
え、BBC のドキュメンタリー、小学生で見てたんですか？
あ、見てましたね、
と。それすごいな、結構。
誰だっけ、あ、名前は出てくるんですけど、日本の声優さんが声を当てて、ナレーション機械でやってくださるんだけですけど、
うん、
それがなんかすっごい好きで、ロマンを感じるみたいな感じで、なんか、知的興奮っていうんですかね、はい。そういうのがすごい楽しくて。
結構じゃあ最初からどっぷりですね。
そうですね。でただそんなになんていうか、恐竜博士とか、そういう感じであったわけでもなく、ただただ、あ、面白いと思ってるっていう、ことが長く続いて、ただ、その、科学との壁を徐々に、なんていうか、リアルに感じ始めたっていうのがあって。
ああ、それはなんでですか？
高校のその時に物理を選択したんですね。
はい。
で、なんで物理を選択したかっていうと、まあ、いろんな理由があるんですけど、あの、
うん、
まあ、なんかかっこいいからみたいな、できたらかっこいいからみたいな。
いやでもわかるな。ガリレオみたいな。そういう感じですよね。
メガネチャキーンみたいな。で、黒板カカカカカカみたいな。QED みたいな。やってみて。面白いじゃないですか。
いや、わかるな。なんか学校で真似してるやつとか、いますよね。ずっと。デレレデレレデレレみたいな言って、やってるやつとかいます、ね、
そうです、そうです。はい、いや、わかります。すごいわかります。そういう憧れと、あと、
はい、
なんか、それとはまたちょっと、もうちょっと現実的な問題というか、
うん、
で、あの、私、お医者さんになりたいって思ってた時期があって、
ああ、そうなんですね。
そうです。で、希望する大学が、たまたま物理を必修にしてる大学だったんですね。
ああ、はいはいはい。
なので、まあ、物理を必修にしてない、その、お医者さんになれる大学っていっぱいあるんですけど、なんか、うん、もう、なんか、なんていうか、視野がすごく狭いタイプだったので、あ、じゃあもうこれしかないみたいになってしまって。
はいはい。やんなきゃみたいな。
はい。あ、もうじゃあもうやんなきゃっていうのと、あ、でも物理できたらかっこいいしみたいなのがなんか合わさってきて、あ、もうこれは物理選択するしかないってなっちゃって。
はいはい。
物理を選択したんですね。
うんうん。
で、そしたら、まあ、さっき言ったと内容で、その、なんていうか、計算ミスがちょっと出てきた。りとか、あとは、その何々であるから何々であるみたいな、その論理のつながりをなんかどんどん言うのが結構慣れるに時間かかるタイプだったので、あとパズルみたいな、考古物理の場合は特にパズル要素みたいなところもあったりするんです
か、はいはいはい、
するようなんですけど、私ちょっとそういうのがあんまり得意じゃなくてですね、ありていに言うとそんなになんていうか、いい点数取れるっていう感じでもなかったんですね。
まあなんか好きっていうのとテストで点取れるっていうのなんか違うみたいなことですよね。
はい、そうですね。はい。うん、で、なんかその結構何々であるから何々であるみたいなリズムの説明をさせる割には、なんかこれ、はい、なんか高校物理に対する別に批判とかじゃないんですけど、言う割になんかこういう公式があるみたいな。なんかそこは、なんていうか、天下り的に与えてくるのかよ、みたいな反発が。
いやー、なるほど。なんか、テクニック勝負みたいな感じありますもんね。
そうですね。うん、
受験は特に。
確かに。受験は本当に、なんか、そこをいかに早く正確にいけるかみたいなところもある、うん、ある、その、まあ、
そうですね。
ある気がして。で、その、大元のところが、を教えてくれないみたいな、そこを知りたいっていうのがだんだんだんだんその壁とともに、あの壁を感じるのと同じくらいのスピードというか、うん、で、もうちょっと背景まで教えてくれたらいいのになって思ってたんですよね。
あ、
なんか、誰がその法則考えたんですかとか、どういう流れでその法則出てきたんですかとか、なんかもっとそういうのをなんか、どうしてこうなったのか教えてくれよ、みたいな気持ちが。
いや、ほんとそうですよね。僕、なんか、はい、まあ、学校の先生ってやっぱりカリキュラムがあるから、すごい時間的な制約がしょうがないところだと思うんですけど。
本当にそう思います、うんうん。
多分伝えたい人はいるんだと思いますけど、なかなか難しいんですかね。
なんかね、私、教育実習で実は、高校の先生の免許も取ったので、
はい、そうなんですけ、ね、ど。じゃあ実際、はい。
いや、もうなんかそういうもんじゃなかったです。なんていうか。
そういうもんじゃなかった。
はい、大学で学んだその物理の、まあ、力学とか、ちゃんと力とか、ものの運動に関するものとかを、結構、最初の方で学ぶんですけど、それを活かしていくぜって思っていったら、はい、なんかそういう世界じゃなくて、なんかむしろ、なんか中学生の時とか小学生の時に習ったことが、今、どう生きて、それを元にどういうふうに考えられるのかなっていうのをやるのが高校の授業だったんですね。
なるほど、なんか橋渡し的な意味合いというか、
は
い、
そうですそうです。
まあ実際立ち位置としてはそうですもんね。
そうですね、まさにまさに、
うん、これから社会に出てく前に、はい、みたいな。
そうですね、もう大学と中学校の間っていう感じですね。
ああ、だからそこになんか面白おかしい偉人の話みたいなのはなかなか入れ込めないみたいな。
そうなんです。
そういうことですか。
そうです。なんかもうそういうことじゃない。そんなことしてる場合じゃないというか、もっとなんていうか先に伝えなきゃいけない情報があって、で、そういう背景はもうなんかもうやってみてそういうことだったのかって思ったんですけど
、
思ったんですけど、でもそういうことを言ってくれるものが世の中にもうちょっとあってもいいじゃんって思ってたんですよね。
いや、これ僕今この話聞くまで、はい、いや、学校でこの話したらいいのにとか結構思っちゃってましたけど、実際難しいんで、いや、先生からコメントとかもいただくことあったりして、
あ、そうなんですね。
で、なんかサイエントークのお話、ちょっとしてみましたとか、
はい、
たまにいただくんですよね。だから、いや、そういうめちゃめちゃ嬉しいなと思うとともに、はい、なんか、自分が授業、中学校とか高校で受けてる時も、こういう話聞きたかったなって思いながら自分で喋ったりしてるんで。
わ、は
い
は
い、
かります。すごくわかります。
だそういうのを、学校じゃなくてなんかどっかで発信してみたいなみたいなのが、そこから出てきたって感じですか？
そうですね。それは結構大きい、なんていうか、時系列的には結構前後はするんですけど、もう、
はい、
なんていうか、授業じゃなくて、なんていうか、もっと別のやり方で出していった方がいいというか、そういう場が、なんか授業以外にあった方がいいなっていうふうに、その教育実習終わってすごく思いました。
結構こういうのって、自分が摂取するのはすごい好きだけど、自分から発信するのは、ちょっと壁厚い人とかはいると思うんですよね。
うん、確かにそうですね。
だけど、そこは教育実習で割と、自分から発信したのがもっとやってみたいみたいな。
はいはいはいはい。
そういう感じってことですか？
そうですね。教育実習でやって、まあなんていうか、ああ、なんか世界が違うってなったところは結構あって。
ああ、面白い
ね。そうですね。ただそれは結構後の方になっちゃうんですけど、その間に、それが実は修士の2年の終わり、夏かな。夏の時にそれでもうがっつり、あ、もう、第3のルートみたいな方が、私はいいわって思ったんですよね。
なるほど。
で、そんな感じで、で、その高校生の時に壁を感じた時、まあ大学に入って、で、まあ、お医者さんになりたかったんですけど、いろんな分野に興味がだんだん出てきて、なんか、いやー、なんか、もう、医学、もちろん面白そうだけど、物理も面白そうだし、やってたらなんかどんどん面白くなってきちゃった。
いや、それめっちゃいいっすね。やらなきゃいけないと思ってた物理が。
そうなんですよ。時間をかけると面白くなってきちゃうんですよね。
お前こんな面白かったのかみたいな。
そうなんですよ。はい、はい。なんか愛着が湧いてしまって、なんか、最後の最後で受験科目変えるとか言われたんですけど、いや、なんかもう物理と一緒に私は受験を乗り越えたいみたいな、なんか、そんなことで判断していいのかみたいな、なんかそういう。
確かに、すごい決め方だな。聞いたことないよ、その決め方。選択。
それで物理で受験して、まあ、はい、いろんなものが選べる大学なので、北大に、総合理系っていう、1年生でいろいろ選べるっていうシステムがあったので、ここじゃんみたいな。ここ行って、1年やってみて、で、納得したところに行けばいいじゃんみたいな感じで、北大に入ったんですよね。
まあ、ただその時にはもう結構物理に心惹かれてたっていうことですね。
そうです。そうなんです。高校物理の先生が、もうなんかザ、なんか物理オタクっていう感じの方でして、なんか、はい、すごいデモンストレーションとかやってくれるんですけど、波の授業とかするときに波になりきってくれたりするんですよ。
はい、どういうことですか？波になりきるってどういうことですか？
教室の入り口の黒板手前の なんていうかガラーって開くドアあると思うんです
けど、はいはい、
あそこから一回出て、はい、で僕は波って言いながらこうにゃなんかニョロニョロって言われながら入ってきてくれたりとかすごい力体当たりで授業してくれる先生で、
いや熱い人だなそれは。
でなんかその実験をすごい見せてくれたりとか、あとはこういうところが破格に面白いんですよねみたいな、なんていうかなんていうんだろう、先生自体がもう物理にインスパイアというかエネルギーを得て生きてる感じの授業をされてたので、
いやめっちゃいい先生ですね。
よかったです。なんか先生が何考えてるのかだんだんなんか知りたくなってきて、どういう思考回路で物理が好きなんだみたいな、うん、私はその与えられた公式とかなんかよくわかんないなって思って、うん、なんか聞いてるし、その僕は波ってやってくれてるのはわかるんだけど、その波は誰が考えたんだよみたいな、濃い変数だって分かっても、いやどうやってそれ考えたんだよみたいなのをずっと思ってたんですよね。なのでその先生が考えてることっていうか、その先生の思考回路とか科学者の思考回路っていうのがだんだん知りたくなってきて、
あーじゃあなんか、
はい、
そっか、人への興味っていう感じですよね。
そうですね、
それ。
そうですね、なんかだんだんそっちに
物理というか物理の先生に興味があるみたいな。
そうです、物理の先生、なんかそれが最大の謎だったかもしれない、高校生の時。 あの人は何考えてんだろうっていうのが、
まあでも確かにどんな脳してんだよみたいな思いますもんね。
そうなんです、
教科書に出てくるような研究とかやってる人って。
いやそうなんですよ、なんかある日突然運動方程式とか思いついたりするみたいな、なんか原子核の周りを電子が回っている、まあそれは実験がいろいろあったのはわかるんですけど、っていうところに人生生きててどうやってたどり着くって、なんか
いやーめっちゃわかるな。これ僕もなんかどういう思考回路やってたらこれ思いつくんだよっていう衝撃が最初あって、その後ちょっと知ったら、
はい
まあ、運動方程式の発見でも、別にリンゴがポンって落ちてきて、ニュートンが思いついたわけではないじゃないですか。あれも結構長い積み重ねがあって、見つかってるみたいな背景が分かってくると、うわ、めちゃめちゃドラマチックじゃんみたいな。
いや、そうですよね。なんか、
人間ドラマじゃん、これみたいな。
いや、そうなんですよね。なんか、思ったより人類時間かけてんじゃんみたいな。
いや、そうなんですよね。教科書の一行に何十年かけてるんだ、この人たちみたいな。
そうなんですよ。なんか膨大なそういうちょっとずつちょっとずつがあって、で最後に、というか、まあ、ニュートン先生というか、ニュートンが、こう、バシッと決めた、まあ、そこがすごく重要な、多分、ポイントに、歴史上なってるのは間違いない。
そうですね。
はい。で、そういう上積みのところが、すごいキラキラしたものが教科書にいっぱい詰まっていて、その背景にあるものっていうのが、実はいっぱいあるし、あ、もっとあるんじゃねみたいなこと感じがしてくるんですよ。
いや、ほんとそう思いますね。うん、
で、そんな感じの気持ちを抱きながら大学入って、もう大学1年生の時には、なんか科学で本書きたいなって思ってました。
おー、結構長くなりまし
たが、すごいな、そこ。
いや、すごいよくわかりましたけど、そこからでも本書きたいなに行けるのがすごいなと思って。
あー、なんですかね。なんでしょうね。
なんか、結構、まあ、それで実際に自分もじゃあ、研究やってみようかな、で、研究室入ってみて、で、研究者になるっていうのもあるじゃないですか。
はいはいはい。
いきなり本書きたいなっていうのは。
いや、おかしいですよね。
なんでなんですかね。
なんでだったんだろう。
雑誌作ってたからですかね。
なんか、それは結構ある気がしていますね。なんていうか、なんかいろいろ物書いて見せるのが好きだったし、喜んでもらえる、ことが嬉しかったので、なんでそう思ったのかな。ね、なんかその、私みたいに思ってる人は、その私みたいに、サイエンス、なんか、考えてることよくわかんないなって思ってる人は絶対いっぱいいるはずだって思って、
うんうんうん、
で、その人たちに届けるには、やっぱ本書くって、なんか、なんで本書くにつながっちゃったのか、今となっては、もうわからない。ですけど、それを、
はい、
あ、でも一つあるとすれば、その、大学に入った時に親元から結構距離が離れたんですね。
はいはい。
で、ずっと私、高校も実家からずっと通ってて、一人暮らしにはなんなかったんですけど、親元離れて生活するっていうのが初めてだったんですね。
はい。
で、その、大学入る時も、受験のことで、まあ、なんていうか、すごい、 まあ受験ってストレスめっちゃかかると思うんですけど。
まあそうですね。はい。
そういうこともあったので、もうちょっとコミュニケーションを取りたいなっていう気持ちと、あとは、日記書いてやっぱり人に見せるっていうのがすごい好きだったので。
ああ、なるほど。
はい。大学に入ってから、実は1週間に1回ですね、ルーズリーフに20枚ぐらい、はい。
20枚、
はい、絵と文と、まあ、添えて、それを茶封筒に入れて実家に郵送してたんです。
やってること週刊誌。
週刊をやってたんです
よ。週刊の漫画家みたいな。
あ、そうですね。そうです。
感じですよね。
はい。で、それを。
連載作家じゃないですか。
そうです。勝手に連載作家やってたんです。
すごいな。
で、実家と、親戚の家で回し読みされるっていうことが。
それはすごいっすね。それ聞いたらもう書くべくして書いてるなって気がしてきました。
なんか多分それもあって、なんか一年経った頃かな。それをずっと一年なんかやってて、で、終わる頃12月だか1月くらい。ですね。になって、まあ、大学1年の12月、1月になって、北海道大学って、コーステップっていう、サイエンスコミュニケーションっていうのを勉強する場所があるんですけど、
はい、
で、そこでたまたま、そのサイエンスコミュニケーションの企画、なんか、をお手伝いするので、何かやってみたいことがある人は送ってきてください、みたいなのがあったんですね。ちょっとお金出しますから、みたいなのがあって。
すごい。
あ、いいの見つけちゃったなと思って、これ、もうサイエンスのことやっていいってことでしょみたいな。
使ってやろう、これ、みたいな。
なんか今まで、まあ、家族だけに送ってて、まあ、家族の人は、はい、あ、この子さ勉強してんのとか、私、家の、実家の方は、サイエンス系は実は私だけで、
そうなんですね。
母方に行くと、ちょっとおじいちゃんとかが、またちょっとエキセントリックっていうか、自分でマシン作ったりとかする、ちょっとそういう感じなんですけど。
すごいな。すごい、ガレージとか持ってる系みたいな。
そう餅つきマシンとかもなんか作ったりしてたらしいんですけど。
すげえ。
そういうおじいちゃん、そっち系は結構、そのサイエンスとかエンジニアリング方面の人が5つ、まあ、他の人は割と、なんていうか、まあ、いわゆる、非サイエンス系って言ったらわかりやすいですかね。なんか。
まあ、普通の会社員とか。
そうですね。英語とか、音楽とか、
はいはい、
あと、なんかそういう教育関係が、とか、なんかそういう人がいっぱいいてですね。なんか、そういう人たちにとってみたら、はいはい、まあ、私が大学でやってる、総合理系とかで学んでる理科系の話とか、あと、まあ、なんていうか、日常の一コマみたいな、なんか最近ハマってるコーヒーとか、なんかそういうどうでもいいこととか書いてたので、そういうのも面白く読んでくれていたんですけど、でも、企画でなんか作れるってやったら、外の人にできるじゃないですか、今度。
そうですね。はい、その身内に送り続けてた連載がついに世の中に放たれるっていう。
怪しい。ラッキーと思って。
はいはい。
で、なんか、それで応募したら、ちょっとじゃあお話だけ、ちょっとお金出す企画だったのかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、ちょっとお話ししてみましょうかっていうことで、コーステップの先生に面談いただけることになったんですね。
はいはい、
で、そこで、いや、私は、そういう、私のように、というか、その科学に対して、ちょっともやっとした思いを抱いている人とか、なんていうか、まあ、正直私は反発を感じながら勉強してきたんですけど、みたいな、そういう人たちに向けて、自分が見てきた面白かったこととか、科学ってこういう一面があったんだ、みたいなことを言う本を作りたいんですって、言ってたのが大学1年の冬ですね。
ああ、そこで本作ってみたいっていうの
は、はい、そこから、
本当に形になったというか。
そうですね。もう、長らく6年を経て本になったって感じです。
それ実際にその話した後に、はいはい、まあ、やってみましょうっていうので。
あ、それがですね、実は、
進んでたんですか？
はい、さらっとそのまま進んでいったわけではなくて、はい、そのコーステップの先生に話を聞いてもらったので、コーステップのイベントとか、こういう講座があるんだよっていうのを紹介してもらって、で、まあ、2年生だとちょっと早いんですけど、専門持ってる人とかが、まあ、中心対象だった ですけど、まあちょっとダメ元で、私、はい、実家にこういうの送ってるんですみたいなのを。
あ、それも言ってたんですね。
言ったんですね。いや、なんだっけ、図書館の入り口とかに、受講の募集が出てて、
はい、はいはいはい。
これだーってなって、ちょっと徹夜で、それを書いて出したんです、
ね。すごい。それ、マジで集英社にジャンプの原作持ってく人じゃないですか。
すごい
漫画。
かっこいい。
これ出してください、みたいな。
そう、あ、そうです。こんなんやってて、みたいな。で、現物もちょっと面接とかに送ろうと思ったんですけど、でも面接とかに送って、なんかこいつちょっと他の人と違うことやりすぎてるってなったら、ちょっと、なんか影響出るかなとか思って、結局現物は出さないで、現物は入学式みたいなのがあったんで、高ステップの。
はい、
入学式の、なんかパーティーみたいなところで、カバンに入れて、持って歩いて、はい、こんなん書いてるんですって。
すごい。
で、そんな感じです。なんで、すぐ本になったわけではなく、高ステップで本になったわけでもなく、ま、それが。
あ、そこで講座を受けて、
そうです。
そこはとりあえず講座を受けたっていう感じなんですか？
そうです。講座受けて、
うんうん、
なんていうか、じゃあサイエンスコミュニケーションっていう分野があるんだねって、それって何ですかねっていう話とか、
うんうんうん、
じゃあちょっとインタビューをして記事を書いてみましょうとか。
そんなのやらせてくれるの？
あ、そうなんです。あとは、新聞記者をされてた、サイエンスライター の、はい、あの方が、客員での先生で入ってくださってるんですけど、
は
い、その先生について、ちょっと、頼本先生っていう北大の惑星、はやぶさの探査、はやぶさ2とかの探査、とかで有名な先生がお一人いらっしゃるんですけど、はいはい、まあ、その先生の取材にちょっとついてって様子を見てこようとか。
へー、すごい。はい、
なんかそういうこ
と。本当に現場見るみたいな感じなんですね。
そうです。すごかったです。なんかバトルでした。なんか。
バトル、
はい、なんか。
そのインタビューが
さ。はい。カードの出し合いで、そのサイエンスライターの先生が、頼本先生に、はい、まあ、これはこれってこういうことですよね、みたいな質問をどんどんしていくんですけど、その切り味が、なんていうか、うん、もう、事実確認とかそういう解釈の確認とかいうことじゃなくて、なんか、研究のも、もはや議論に近いみたいな感じなんですよ。なんか。
ああ、じゃあもう結構深いところをいきなり聞いてるみたいな感じ、
はい、あ、そうです、そうです。なんていうか、それこそもう、すごいマニアックなことを、初手から行くみたいな感じで、で、先生の方も、サイエンスライターのその先生の方に対して、頼本先生も、どう来るかな、みたいな感じで、なんかお互い緊迫した、なんか雰囲気で、インタビューが進んでて、なんだこの世界は、みたいな。なんか超人同士の、なんていうんですか、試合を見てる、新人みたいな感じ。
いや、でもそれ先生からしたらめちゃくちゃ嬉しいでしょうね。そこまでしっかり聞いてくれるっていうのは。
ああ、ですかね。いやー、すごいですね。ああいう世界もあるんだなと思いましたね。
普通にその記事読みたいっすもん。
そうですよね。いや、出てんのかな？そういえば出たのかな？もしかしたら、載ってるかもしれませんね。なんかネット探すと。
調べてみよう。頼本先生。
頼本先生って、もしかすると、いいね、載ってるとすれば、いいね、北大っていう、ウェブサイトじゃないかな。
あ、誰でも見れるような大学雑誌みたいなやつですか？
あ、そうです、そうです。なんか、北大の、今を切り取るメディアっていう感じで、研究に限らず、キャンパスの様子とかを発信してくれるんですけど、
うんうん、
結構ロングインタビューみたいなのも載ってることがあって、もしかするとそこに載ってるかもしれないです。ちょっと見つけたら URL 送ります。お、なかったらごめんなさい。
はい。わかりました。それの経験を経て、はい、修士の時とかにはもう本書いてたってことですよね。
あ、そうです、そうです。修士の時には本書いてて、で、はい、本書き始めたのは何でかっていうと、その出版甲子園さんって今日告知をしてくださったところ
が、はい、そうですね。
はい、あるんですけど、まあ、そこに応募したのが、修士1年の時だったんですね。
これ出版甲子園ってどんな企画なんですか？
はい、ちょっとご説明しますと、出版甲子園は学生による学生のための、学生の出版コンペティションっていう感じでして、
うんうん、
運営元は首都圏の大学の大学生の方が中心となって、 されてるんですけれども、いろんなところの、 その出版社とか、あと大日本印刷さんとか、そういう企業さんがバッグについて、まあ、毎年開催されている、そういう大会です。
すごい、大学生が主催してるってすごいですよね。
そうなんです。で、その担当者の方が途中からついてくださるんですけど、はい、その方もすごかったです。本当に。私 M1 だったんですけど、担当者の方は、はい、元大学生、学部生の方で。
あ、学部生なんですね。
そうなんです。だったんですけど、はるかに切れ味の良いですね。
すごい。言ってくださ
って、本当に、救われました。なんていうか、いろんなとこで言ってるんですけど、マジですごい方でした。
これは最初に、じゃあ、コンペだから一回送ってみて、
あ、はいはいはい。
選ばれた人が、はい、まあ、その担当みたいな人と一緒に、まあ、一冊仕上げるみたいな感じですか？はい、
そうです、そうです。なんか、出版甲子園の出版だくんっていう、今日のアカウントから、ちょっと。
出版だくん、はい。
出版だくんから声。
はい、今日初めてアカウントを知りました。
皆さん、覚えて帰ってください、出版だくんを。
はい。
出版だくんからフォローがある日来てですね、なんか、あなた、本書きませんかみたいなことを、まあ、いろんな人に出版だくんは声をかけていてですね。
スカウト。
スカウトしてるん
です、ね。出版だスカウトしてるわけですね。
出版だスカウトがありまして。はい、で、なんか、まあそういう人とか、あと出版甲子園をした人とかが、まあ、企画を送って、で、最初書類審査で、審査されて、で、取った企画が第2、第3、最終審査っていうふうに進みます。
で、これ最後まで行ったら、本当に出版っていう感じ、はい、
それがですね、はい、最終審査に出たからといって出版されるというわけでもなくてですね、最終審査の時に編集者の方を前にプレゼンするっていう機会が得られるんですね。で、結構20人近くいらっしゃったのかな、十何人とか、
そんな、
はい、の前で、あと観客の方、あの時はコロナなかったので、50人、40人はいらっしゃったと思うんですけど、会場に観客の方と出版、編集者の方がいて、まあ、そこでプレゼンをするんですけど、で、その中とかで、声をかけてくれた出版社の方と、編集者の方とお話をして、
はいはいはい、
お互い OK ってなるのがまず第一関門です。
ああ、なんか話してみてちょっと違うなみたいになったら
。はい。そういうのもあります。
ああ、いや、でもそれ本当になんかスポーツ選手のプロのスカウトみたいな感じなんですね。
ああ、言われてみれば、そういう感じなんですかね。
一緒ですよね。
ああ、そうですね。
サッカー選手の、その試合見に来て、
はいはい、
あの選手いいな、みたいな感じで、スカウトするみたいな感じですよね。
ああ、ドラフトだったんですかね。
ドラフトですよね、これ完全に。
すごい。
それで実際どうだったんですか？
はい、はい、実際そのお話しして、何、はい、3社くらい、4社オファーをいただいたのかな？ 3 社、4社オファーをいただいたんですけど、お話しして、実際2社の方と、じゃあちょっとやってみましょうっていうお話をいただいたので、ぜひということでお返事しまして。
おー、すげえ。
はい。片方はもうなんか企画として出るのが決まってて、お手伝いをするっていうものだったんですね。
はいはい、
で、それが、学研さんっていうところから出てる、漫画歴史年表ってやつなんですけど、で、それはその、出版甲子園関係で声かけてくださったってわけで、それが一つ、まず、始まりまして。
ああ、それはなんか、いろんな人が参加してる本みたいな感じですか？はい、
あ、そうです。ライターさん二人で、私含めて二人で、イラストレーターさんが確か、なんか10人近くいらっしゃったような、10人もいらっしゃらなかったかな。100テーマあるんですけど、100テーマの年表があるので、もういろんな方がイラストを描かれて、で、そのイラストの指定とか、あと監修とかを私はちょっとやったり、文章を書いたり、リードを書いたりしてました。
すごいですね。なんか、柿本さん、文章も書けるし、イラストも書けるって、
はい、
結構、
はいはい、
レアでした。他にもいました、そういう方。
それがなんかレアかもしれないです。あんまり見かけないですね。はい、なんかよくレアとは言われます。 多分両方やる必要本当はないんですよね。
分業しないっていう。
分業しようとするした方がというかした方が絵がすごく得意な方っていうのがいて、うんうん、文が得意な方っていうのがいるので、
そうです。なんか普通本出版するときって文章とやっぱ挿絵の人って別でいたりしますよね。
そうです、それが普通だと思うんですけど、
いやそれ一人でやってるからすげえなと思って、
なんか絵描くの好きだったんで、ね、うん、私やらせてもらえないですかねっていうのをその出版甲子園の時に強く言ってみたっていう。
そこで言ったんですか。
はい、私絵も描けるんで描かせてくださいって言いました。
いやこれ完全に大谷翔平と同じようなことやってます
そうなんですか。
二刀流みたいな。
あ、確かに。
ピッチャーとバッターどっちもやりたいみたいな。
あ、なんかわがままみたいな。大谷翔平選手はもうどっちも磨きまくりですけど、なんていうか、よく、本当に今の書かせてくださってるところの方は、よく書かせてくださった感謝っていう感じです、本当に。
いや、すごい、今までで見たことないぐらい可愛いリチャード・ファインマンが書いてて。
ありがとうございます。ちょっと歴史上、ファインマン先生を猫にしたのは私一人なんじゃないかと今思ってるんですけど。
いやー、多分そうだと見たことないっすもん。あ、これファインマン先生のキャラクターなんだみたいな。
書かないと、眉毛、目元くらいにしかちょっと面影を残せなかったので、そこはちょっと反省だったんですけど。
まあまあ、でもすごい親しみやすくなってる感じがありますけど。
ちょっとなんかいろいろ編集者さんとお話をして、この本人出てきますけどどうしますかっていう話になったんですね、最初。
ああ、そうなんですね。
で、人出てきたら、でも途中で人間出てきたらなんかおかしくないですかみたいな。
確かに世界観が。
はい。
基本的にもう、みんな猫ですもんね。
そうなんです。なんか研究者とかも猫だったし、なんていうか、じゃあもう猫で行きましょうよってなって、ジュゼッペ・ペアノさんっていう研究者も出てくるんですけど、ペアノさんも猫ですね。
はい、いや、これ、まあ、URL 貼っときますけど、本の。
いや、ぜひ、
もう表紙からもう猫登場してるんで、いっぱい。いや、いいですね。だから、それが、そういう自分で雑誌作ってたっていうのが、こうやって本になるし、
はい、
しかもそれが科学の内容っていうのがすごい熱いなって思いま す, ね, すね、やっぱり。
あ、ありがとうございます。それはすごい自分でも、いや、おもろいなって思ってるところです。なんか。
うん。よくぞたどり着いたっていう感じですよね、この。
いや、もう機会をいただいたおかげですね。本当に、いろんな方にやってみるって言っていただいたおかげで、こうなりましたって感じです。
うん、これ実際本初めて書き始めた時とかって、
はいはい、
やっぱ結構大変でした。どうでした？
すごい大変でした。あ、なんか今、たまたま、ちょっとコメントを見ながらでもいいですか？
あ、はい。
さんがいらっしゃるサイエンスライティングを、ケトだって学びたい人生だったっておっしゃってて、あ、そう、
はい、
それって今。そうなんですよ。私、系統だって、高ステップで勉強したはずなんですが、書き始めたら、全然歯が立たなくてですね。何を学んできたか知らないけど、お前は学び直しだみたいな状態になりました。
それ、最初はまあ、当然自分である程度、一回こういうトピック作ってみて、
はい、
持ってって、みたいな。
はい、は
い。で、いろいろやっぱ担当の方に、厳しくというか言われるわけですよね、はい、最初きっと。
でも本当に編集者さんすごく親切で、
はい、
親身な方なので厳しくバシバシ言われるっていう感じではなかったんですけど、ただ、
うんうん、
おいおいみたいな感じの時は私結構あるので、そういう時はしっかり突っ込んでいただいてるんですけど、本当に一生頭が上がらないと思ってるんです。本当になんていうか足を向けて寝られないんですけど、なんていうか、そうですね、最初の時特にご指摘いただいたのは、うん、
はい、
まず起承転結はちょっとやめましょうっていうお話だったんですね。
っていうのは、は
い、っていうのはですね、起承転結、はい、私ずっとその2018年からライターとして活動しだしましたって書いてて、っていうのは、はい、コラムだったんですよね、
うん、
コラムを書いて、漫画もつけてみたいな感じで書いてたんですけど、そのコラムは起承転結でずっと書いてて、
うん、
で そのノリで、まあ、本の方も書き始めたわけなんですけど、それって、起承転結ってそもそもの話で言うと、漢詩のその構成から出てきてる構成方法なんですよね。
うんうん、
なんか最初に。
昔の、はい、物語チックな感じですね。
あ、そうです。はい、なんで、ストーリー要素というか、エンタメ要素がすごく強くて、
うんうん、
まあ、最初に木でこういう話があります。で、ショーでそれを受けて、で、まずいのが天なんですよね。科学、なんていうか、転じちゃうと、
はい、
話わかんなくなるからっていう、まあ、いろんなやり方があるんですけど、まあ、
う
ね
うんうん、
はい。
うん、
なんていうか、もちろんストーリー展開をしっかりして書くやり方とか、本当に、なんていうか、まあ、新聞記事のようにとか、ジャーナリスティックにとか、いろんな書き方あると思うんですけど、
うんうん、
まあ、今回の企画としては、日萌屋が最初出る時の企画としては、一般の方向けとか、高校生以上を対象として、まあ、科学のいろんなことについて一緒に考える本を作る。っていう、そのもやもやを、一緒に考えて、一緒に、じゃあ、もやもやと、科学と一緒に生きていくっていう本にしたいっていうのを私は言ったので、うんうんうん、
はい、
そういう本になってしまうと、もう点が入ると、話転じたって。
確かになんかもやもや解消されてきたなと思ったら、またもやもや追加されるみたいなことっすね。
そうです、そうです。
転じちゃうと。
はい。それで決されると、えってなって終わるじゃないですか。
いや、ほんとそうです。なんか、起承転結が正義みたいな、
も
う
ない、
あんまりこういう科学伝えようみたいな、
はいはい、
ないですよね。てか、難しいですよね。
そうです
ね。転じさせ方が。
そうなんですね。うまいことまとめれば多分すごい面白い話になるんですけど、なんていうか、うん、まあ、私はそのライター、なんていうか、ちゃんとサイエンスライティングっていうのをするビギナー、本として書くのはもちろんビギナー、っていうのもありますし、なんか、
うんうん、
読者さんのと一緒に目指す地点のことを考えても、起承転結はちょっと、今回はちょっとまずい。
まあ、なるほどな、
はい。サイエンスライティングとしては、まあ、今回はちょっとまずいっていうのが、まあ、ご指摘がありまして、あ、そっか。
いや、確かにな。点いらんってなるな。
そうなんですよ。
本だと限られますもんね、やっぱり。このページにこれぐらいでまとめるみたいな、はい、多分あるじゃないですか。
あ、ありますね。
はい、転じてる暇ないみたいな。
そうなんです。
感じになりそうですよね。
はい。なんか一冊で、例えば、DNA の話一冊とか、なんか、周期表の話で一冊とかだったら、点が入って、むしろ、いや、ここで新たな周期表がとか、いや、ここで新たなその構造、が分かったみたいな、そういうターニングポイントみたいなのがあった方が、うわーって熱くなると思うんですけど。
そうですね。うん、
はい。そうじゃなくて、いろんな話題を扱いたいっていうのもあったので、それとサイエンスライティングの基本的な考え方、うん、書き方をしましょうっていうのを合わせて考えると、やっぱりそうじゃなくて、むしろ論文みたいな、
うんうんうん、
本論、結論の構成方法の方が、わかりやすいし伝わりやすいであろうっていうことだったんですね。
なるほど。まあ確かに、まあそれがあるから、
はい、
論文って理にかなってますよね、やっぱり形として。
そうなんですよね。そうなんです。本当に理にかなってると思います。うん、これに関しては、その高校の時の教育実習も同じ形をしてたなって思って。
ああ、そうですか。
なんかその中高の小学校の話では私たちはこういうことをやりました。これがまあ序論ですよね。うんうん、で、本論で、じゃあ私たちは今日からこういうことを勉強しましょう。新たな疑問としてこういうのが発生しますよね。じゃあこれを勉強してみましょう。っていうのが本論。で、
うんうんうん、
まあ、結論で、じゃあ我々はこういう知識を得ました。これをこういうふうにこれからは考えていきましょうねって言って、まあ力試しに入るみたいなの
が、うんうん、ありますね。
授業であるある展開だと思うんですけど。
はい、綺麗な授業だと。
なんか、それ、まさにそういう流れを、それって分かりやすいからそういう流れを踏襲しているだと思うんですよね、授業の。
確かに確かに。まあ基本的なことだけど、意識しないとちょっとずれちゃったりしますもんね、はい、そういうこと。
あ、そうです、そうです。なんで、うん、まずそれをちゃんとやりましょうってとこから始まりました。なんで結構道のりは長いっていう感じでした。
うわ、でもそこからその形にしっかり合わせて仕上げていったのすごいなって思います。
はい、
僕本書いたことないんで、相当大変だろうなって思いながら。
でも論文書いたことある方にとっては多分、 違うか。
まあ、いや、ちょっと違う。いや、論文は、すごい分野によるところもあるかなと思ってて。
ああ、なるほど。
僕の場合だと、有機化学の論文、特に合成とかって、結構型決まってたりするんですよね。
あ、ええー、そうなんですね。
例えば、一直線で何か原料から目的のものを作っていきますっていう文章って、まあ、別に誰書いてもそんなに変わらないというか。まあこれとこれ混ぜてこれになったっていうのの結構繰り返しで、で途中でちょっと考察入ってみたいな、なんか割とパターン決まってるような気がしてて、
あ、そうなんですね。
まあでも論文だとそれがいいんですよね。だからすってやっぱ理解もされるし、
確かにお互いになんか暗黙の了解というか、これしたら次この話来るよなっていうのはあります、
ね、逆にそういう変な物語性とか入っちゃうと論文にとってはすごくノイズになっちゃうなって思うんですよね。
確かになんかここでみたいな、待って待ってみたいになりますよね。
そうそう、その意外な結果が出た時にそれが書いてあるのはおーってなって、それは面白いんですけど、基本的にやっぱ論文がやるのって同業者とかにもやっぱこういう事実をちゃんと歪みなく伝えるみたいな、
うんうんうん、
そこです。だからその本書くっていうのも、まあ、同じような目的ではありますもんね。特にこういうトピックを一個一個説明していくみたいな本だと、
そうですね。なんか、本当は知識だけにしたくなくて、まあ、そこもかなり日もやこだわっていて、
はい、
その科学と、もともとの企画名は科学と歩くっていう企画名だったんですよ、実は。なんていうか、遠い存在に思える科学と私たちは実は身近に住んでいて、で、身近に住んでいることを、意識しないで生きている。だけれども、そこを意識した上で、何か、いい関係を、なんか手を携えながら、科学と一緒に、科学技術と一緒に歩んでいくっていうことはできないものかっていう、なんかそこをなんとか、やりたくて。
ああ、いや、でも、おしゃれっすね。科学と歩く。
ああ、ありがとうございます。
いいですね。
本当は、はい。なんか、ただ、そのお気持ちだけでいくと、ポエムになっちゃうんですよ。なんていうか。
いやで、まあ、確かに、これ伝わるかみたいな。
そうなんです。なんか、ああ、なんか、ああ、あれだな、みたいな。ロマンチストだな、みたいな感じで。ロマンチストになればまだいい方で。でも、そこの結論に持っていくには、やっぱり知識の伝達がやっぱり必要で、これこういう話があるから、じゃあ科学とは、こういう科学とはこういうふうにどうやって付き合いましょうか、みたいな。その、科学と手を携える以前の、その、じゃあ科学って何ぞや、みたいな。その、個別の科学、科学の話ってどんな話があるんだみたいな、そこをやっぱり伝達するにはそういうサイエンスライティングの構成とか書き方が必要に なってくるんだなと思うんですよね。
まさにだからその間、日常と科学の間のモヤモヤって、
はい、
そのモヤモヤをちゃんと取り去るためには基本的な科学のライティングが必要だったっていう、
はい、そうです
ことですもんね。
はい、そうなんです。
ポエミーになるのめっちゃわかるなと思って、これ僕、ポッドキャストやるときに、いろいろタイトル考えてる中で、月の裏側みたいな名前をつけたいって思ってたんですよ。
おぉ、いい。
めっちゃポエミーですけど。
確かに。
意味としては、だから月って、常に地球とに同じ面を向けてるから、あんまり裏側って見えないんですよね。裏側よく隕石でボコボコになってるとか有名ですけど、
はいはいはい、
科学って結構それに似てるかなって思ってて、
はあ、なるほど。
大体みんな月の表は見てるんですよ。
はいはいはい。
世の中にある、まあそれが多分日常っていうことだと思うんですけど、で、だけどその裏ってみんな見てる、ちょっと覗いたら見えるけどあんま見ないよねみたいな。
ああ、めっちゃ。
っていう意味で、
はい、
なんか月の裏側的なタイトルつけたいなって。思ってた時期はありましたけど。
いいですね。
ちょっと攻めすぎて誰も伝わらんわと思ってやめちゃいました。
もったいない。確かに伝わらないかもしれない。
いや、なんかでも、ちょいちょい使っていきたいなと思ってですよ、この話。
いや、なんかそれは、ぜひ、ぜひ話しましょうよ。
はい。ポロポロ言ってますけど、この話。ちょっと
こう。あ、そうだったんですね。はい。いや、でもそれいいな。そうなんですよ。で、しかもなんか月だと、なんか、陰ってる部分も、なんか、周期的にじゃないですけど、見えたりして、そういうところが、なんかリアルですね。
なんか、微妙に見える時あるみたいな。
はいはいはい。
みたいなのありますよね。
はい。なんか、一般的に、 いろんな人が抱いている科学者とか、科学に対するイメージっていうのと、なんていうか、実際のもっと生々しい、なんていうんですかね、リアルな科学みたいな、まあ、すごい生々しいことで言えば、まあ、科学をやるにも研究するためにはお金が必要です、みたいな話もありますし、まあ、人間が当然関わってるので、人間がミスをすることもある。まあ、それがもう、面白さでもあると思うんですけど、なんか数字と式がいっぱい出てくると人間味が感じられなくなってくるっていうことを聞いたりもするんですけど、ただそれを作ってるのって人間なんですよね。みたいな、なんかそういうところを、
はい、
そういう裏側、本当裏側ですね。舞台裏じゃないですけど、そういうのをちょっとなんか発信したいなと思ってしまうんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。いやでもまさにこの意外と調べないよなみたいな、今こんだけ調べられるけど調べないよなみたいのをいかに見つけるかみたいなことだと思うんですよ、
はいはいはい、
多分だからっていう面白さと、まあ科学で面白いって思うのって、そのスパって入ってくる面白さと、起承転結で言うと点まみれのやつも結構面白いかなっていうのをなんとなく僕思ってて、
はいはいはい、
特に研究者と研究者が話すときって起承転結じゃなくて、起承結点点点点点点みたいな感じなんですよ多分
確かに、あ、ちょっとわかる気がしてきた。
わかります。この点点点点のところに、
はい、
めちゃくちゃ面白さ詰まってるなみたいな。
はいはいはいはい、
でだけどその点点点点っていう話をするためには起承結をちゃんと分かってないといけない、ね、
あ、確かに
その前提があるから転がり回れるっていうのがあってここまでお聞きいただきありがとうございます。サイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招き、サイエンスの話題を中心にディープでマニアな話を届けるポッドキャストです。番組に関する情報はツイッターを中心に発信しています。感想はハッシュタグサイエンマニアで、またポッドキャストのレビューもよろしくお願いします。次回もまたお楽しみに。